小沢敏夫、昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週も日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、うん、犬が登場する昔話をですね、うん、紹介しましたね、うん、
犬の話ね、たくさんあるもんだからもうちょっと続けたいんだけどね、
はい、
もう一つ聞いてもらいたいの、今度もね、早太郎って話なんですけどね、
はい、
これも今までご紹介した子供に送る昔話というシリーズの13号で、もももぎ兄弟という本があるのね、
はい、
その中からご紹介しますけどね、これは長野県の話なんですよ、
はい、
で面白いことにね、この同じ話がね、静岡県でも伝えられているのね。
へ
え、遠州の話として伝えられてるんですね。遠州から信州へ犬を探しに来て、でその犬が活躍する話で、ご紹介するのは逆に今度は信州の人からの話なのね。で信州の人が犬を貸してやったという、はい、そういう話なんですよね。面白い話で、まずね、はい、こんな話です。早太郎、信州信濃の赤穂に高禅寺というお寺がありました。そのお寺に情け深い和尚さんがおりました。ある時山から犬がやってきて、お寺の縁の下で3匹の子犬を産みました。和尚さんはお母さん犬にご飯をあげて大層可愛がりました。3匹の子犬は丈夫に育ちました。和尚さんはお母さん犬に、お前、山に帰る時に一匹私のところに置いて行ってくれないかと頼みました。するとお母さん犬は一匹の子犬をお寺に残し山へ帰っていきました。子犬は和尚さんに可愛がられて銀色の大きな犬に育ちました。足がとても速かったので和尚さんに早太郎という名前をつけてもらいました。早太郎は和尚さんの言うことがよく分かって、とっとことっとこ走ってお使いができました。それで高禅寺の早太郎は賢い犬だと評判になりました。高禅寺のそばに天竜川が流れていました。天竜川は信濃の国から遠江の国を通って遠州灘に入ります。静岡県ね。その頃遠江の国では恐ろしいことが起きていました。村の家の屋根に白羽の矢が立つと、その家の娘を人見悟空に差し出さなければならないというのです。さもないと山の怪しげな者たちに田や畑を荒らされてしまうのです。村の衆は悲しがり、どうしたらいいかと泣いていました。そこへ一人の山伏がやってきました。山伏は村の衆からこの話を聞くと、なんだかおかしいぞと思い、様子を見に山へ行きました。夜になるとたくさんの怪しげな者たちがぞわぞわぞわざ出てきて、酒盛りを始め踊り出しました。あのことをこのことを聞かせるな、信州信濃の高禅寺早太郎に聞かせるな、すってんすってんすってんてん。山伏は何だろうと思いましたが、そうか、こいつらは信州信濃の高禅寺にいる早太郎がよほど怖いに違いないと思い、天竜川を遡って高禅寺に行きました。山伏は和尚さんに、どうか早太郎という方がおられたら会わせてください、遠江の国で村の衆がとても困っているのですと頼みました。和尚さんは、早太郎なんて方はいませんよ、早太郎という犬ならいますがね、と言って早太郎を見せてくれました。すると山伏は、ぜひともこの早太郎を私に貸してくださいと頼みました。和尚さんは、早太郎や遠江の国へ行って村の衆を助けてやってくれと言いました。山伏は早太郎を連れて遠江の国に戻ってきました。すると一軒の家の屋根に白羽の矢が立っていました。山伏は、早太郎や、人助けだと思って娘の代わりに山へ行って怪しげな者たちを退治しておくれと頼みました。そして早太郎をカゴに乗せて山へ連れて行き、そこに置いてきました。さて、 山では夜になるとたくさんの怪しげな者たちがゾワゾワゾワゾワ出てきて酒盛りを始め踊り出しました。あのことこのこと聞かせるな、信州信濃の高禅寺早太郎に聞かせるな、すってんすってんすってんてん。その途端早太郎は籠から飛び出して怪しげな者たちに飛びかかり、みんな退治してしまいました。けれども早太郎も深い傷を負ってしまいました。次の日、村の衆が山へ行ってみるとたくさんのヒヒが死んでいました。ところが早太郎の姿がありません。早太郎は早くお嬢さんに会いたい一心で夜も寝ずに天竜川を遡り高禅寺に帰ってきました。そしてお嬢さんにご飯を食べさせてもらうとそのまま死んでしまいました。村の衆は早太郎を探してはるばる高禅寺にやってきました。そして早太郎が死んでしまったことを聞くと大層悲しみました。それから毎年秋になると助けてくれたお礼にお米や野菜やお金を大きな車に積んで高禅寺に運び、早太郎のお墓に備えました。まもなく早太郎の大きな石像もこしらえました。今でも秋になると早太郎のお祭りをするそうです。それだけ、おしまいという話なんですね。
はあ、
これあのすごい広い感じでしょ。静岡県から長野までね、天竜川遡っていくわけだよね、はい、うん、すごいこう広い範囲の話が ね、
そうですね、
割と珍しいです。こういうのはっきりね、地理がはっきり分かるような話ね。それって昔話としては割と珍しいんですけどね、
うん、
だけどこれ昔話っていうよりもおそらく伝説だったんでしょうね、もともとはね。
そんな感じがちょっとしますね。
う
ん、
そうですよね、伝説だったと思う。それがもううんといい話なもんだから、
はい、
語られ語られ伝えられてきて昔話として広がってるということでしょうね、
はい、いやもう早太郎にちょっと思いが ね、
ね、
移っちゃいますね。
移っちゃうでしょ、
はい、
うん、いいよね。それで、まあ、一番最初のところでお嬢さんがお母さん犬にご飯をあげて可愛がって、それで3匹の子犬が育ったっていうね、はい、そこで3匹って言ってんだよね。でこれ昔話の数なんですよね、
はい、
うん、前にも出てきたかもしれないけどね、昔話っていうのはね、複数が出てきたら一番好きなのは3ね、
はい、
その次が7なんですよね。それから12とかいくんだけどね、
はい、
その3が出てきてますよね。だからそれも伝説の場合に3だかどうだか分かんなかったけど、昔話として広がる時には3匹というふうにして聞いてる方はピシッとこう頭に入るわけでね。
そうですね、
うん、それで一匹お嬢さんがもらって、それで銀色の大きな犬に育ちました。印象的でしょう、
銀色、
ねね、昔話ってね、こういうふうにね、貴金属の色が好きなんですよ。
へ、
金色とかね、
はい、
銀色、それから色だとすると原色ね、
はい、
赤白黒が好きなの。こう光り輝いてるでしょ、
はい、
ピシャッと頭に入るよね。
わかりやすい色って
ことですね。わかりやすいでしょ。それが大事。これはもう世界で共通ですね。
そうですか。
昔話ってこういうふうに印象深い色が好きというね、
はい、
から輝くものが好きというとかね、よく現れてとってもよくしてる。それで早太郎という名前をつけた。で高禅寺のそばにその天竜川が流れていて、一方遠江の国では恐ろしいことが起きていた。ここからねこの話不思議なんだよね。今始まったのは長野の話でしょ、
はい、
で3匹の犬うんぬんって言ってた。そしたらその頃遠江の国ではっていうから、長野の話なのに遠い国ではこういうことが起きてたよってこう話だよね、
はい、
だから広い範囲にまたがったお話ということだね。
そうですね、
まず珍しいです、昔話としてはね、
へ、
うん、だからおそらく元は伝説だったんだろうと思うね。でそれっていうのは村の家の屋根に白羽の矢が立つと、その娘を人見悟空に差し出さなければならないってですね、
はい、
これも白よね、さっき言った色が、
そうですね、分かりやすい、
そうそう、白黒赤のその白ですよね、
はい、
それで怪しげな者たちがそれを要求するというわけでね。で人見悟空を与えやらないとひどいことが起きる、怪しな者たちに荒らし回るというわけでね。だから人見悟空をあげなきゃいけない。それをあげないと世の中が荒れちゃうと、田畑も荒らされるというんであげる、
はい、
というところはね、これあの文化人類学とかなんかでは言うのは、昔の天変地変をなだめるために 人一人その生贄に捧げる、その風習の名残だと言われてるのね、
はい、聞きますよね。でしょ、そういう話、う
ん、
はい。
でこのモチーフは世界的なんですよね。エジプトなんかにもあるんですけどね、娘は人見国にあげないとナイル川が氾濫するぞと言われて、ね、でナイル川を治めるために人見国で、その前にはやっぱりナイル川の神様ね、
はい、
それに人間の犠牲をあげるという、こういう話なのね。でこれは世界的なモチーフです。
そうなんですね、うん、
大事なモチーフ、大きなモチーフね。それでその怪しげな者たちっていうのは殺してみるとたくさんの秘儀だったということになってるわけね。
あ、
空想上の猛獣なんでしょうけどね、人を食うようなものを秘儀って言うんですよ。
どんなのなんだろう
あのね、イメージとしてはライオンとかさ、ヒョウとか、
はい、
ああいう風な感じなんじゃない。
猛獣、ね、
そう、猛獣、猛獣なのね。で日本でね、そういう荒っぽい、
はい、
動物の代表としてヒヒっていう言い方をするのね。
そうなんですね、うん、
でそれはその文化人類学とかなんかの方で言えば、いわゆる天変地変ね、
はい、
洪水とか大地震とかそういうものの姿を与えたもの。天変地変なんて姿ないじゃない。
はい、
それをヒヒという猛獣というふうにイメージして、
はい、
その猛獣が暴れているというふうに考えるわけよね。
なんか想像しやすいですね。
そうそう、空想上の動物ね、
はい、
猛獣なんですよね、このヒヒっていうのはね。それが最後になってヒヒだってことが分かるわけね。それまでは荒ぶる者とかさ、なんかいう怪しげな者たちっていうような言い方をしてるわけね。
どんなものなんだろうっていう ね、
そうね、どんなものだと思うよね、
はい、
最後にヒヒという言葉で姿をはっきりさせるわけね、
はい、
うん。それで面白いのは、山伏が行ってこちらに早太郎という方がおられたら会わせてください。で行った山伏は早太郎っていう人間だと思っていくわけだよね、
はい、
と、いやそれは犬ですよと、こういう話で、ここは大事なモチーフなのね。とても有名なモチーフです。これ人間だと思って行ったら、
はい、
実は犬でしたというね。これがこの話のとっても大事な点なのね、
はい、
うん。それでその早太郎という犬を借りていって、でこれも相当遠いよ ね、
そうですね、
信州からさ静岡県まで行くんですから ね、
ね、
すごい距離を
また
行って行ってるわけ、すごい距離移動してる話よねこれは、
はい。
それでもう一つ大事なのは、山伏が早太郎や人助けだと思って娘の代わりに山へ行って怪しげな者たちを退治してくれと、娘の代わりに行って、ここが大事なモチーフでね。よくあるのはね、人見悟空に娘をあげなきゃいけないって言われて棺桶が用意されるんですね。でその棺桶の中に娘ではなくて早太郎に入ってもらうと、
はい、
それでそれを山へ持っていくと、怪しい者たちが襲いかかってきた時、早太郎が棺の蓋をバーッと飛ばしてね、
はい、
それで噛みついていくというふうになるんですね。で入れ替わる、これも大事なモチーフなんです、ここで、
へー、
うん、入れ替わって犬が悪者を退治するっていうねモチーフで、早太郎をカゴに乗せて山へ連れて行って、そこに置いてきちゃう。で村人はみんな逃げ帰っちゃうわけです、村へね、
うん。
で夜になるとたくさんの怪しげな者たちがゾワゾワゾワゾワ出てきて酒盛りを始めた。であのことこのこと聞かせるな、信州信濃の高前寺早太郎に聞かせるな、すってんてんつってこれるわけですね。これもの、ほとんど決まった歌でね、
はい、
これも相当広く分布している歌なんですよね。
そうなんですね、
うん、有名なのね。でその隣にボーンと飛び出してやっつけるというね、
はい、
劇的な場面です。
リズムがいいですよね。
そうそういいでしょう、うんうん。それで早太郎もだけど深い傷を負うんですね。それで村の衆が行ってみると、ヒヒが死んでいて、その怪しげなものってのはヒヒだったんだってことが分かるというふうにね。ところが早太郎の方もやっと古巣に戻ったけど、そこで死にましたという、両方死んでしまう話なんだよね。
はい、
とても劇的な話よねこれね。それで村の衆は早太郎を探して高泉寺まで行ってみた。そしたらもう早太郎は死んでいましたというわけで、それからというものを助けてくれたお礼にお米や野菜やお金を持ってってお墓に備えましたという、遠い距離を離れたところでの村人と早太郎との関係ね、深い関係がとてもよく語られてるね。
あ、感じますね、
うん、で印象深い話よねこれね。
はい、うん、でも早太郎も元の 場所に戻ったんですね。そうなんです。
戻ってるんですよ。すごいけどね、これ傷を負ってからさ、
そうですよね、
大変な距離戻ったって考えるとすごいんだけどさ、
なんか犬の特徴が出てますよね、
うん、そうですね、うん、とそう。だから最後はもう落ち着いてるわけだけどね、元へ戻ってた。でこれがね、面白いことに今の話だと長野県の話だから、遠江の国では恐ろしいことが起きてましたって言って、恐ろしい出来事は遠江の話の中に入ってくるわけね、
はい、
でこれが今度は逆に遠江の方、つまり静岡県の方の話になると、こういう恐ろしいことがあります。ここから始まるわけですよ。
へ、
村人は毎年人見国を出さなきゃいけないというになった。それで恐ろしいものが、このことを信州信濃の早太郎に聞かせるなって歌うんですよ、化け物が。でそれを聞いて村人はその早太郎を探しに信州まで行きましたって、こういうふうになるわけね。
いや、そういうお話も昔話には結構あるんですか？
あるんです。これは僕は静岡ではもう散々見てきた話なのね。で僕らも幸いしてますけどね。だから静岡から見ると早太郎を探しに行きましたっていう話になるわけ。
へ、
なんで今読んで聞いてもらったのは長野県の方の話だから、そういう静岡の人たちが高泉寺まで来ましたというふうになる、ね、
わ、そっちのパターンもちょっと聞いてみたいですね。
そうでしょ、面白い。そうね、また機会があったらそういう今度は向こうの静岡県側のねお話も聞いてもらいますけどね。
そうですね、
うん、珍しいですよこういうの。同じ話物語をね両方で語ってるっていうのはね、
珍しいんですね、
う
ん、
珍しいですよね。へ、行ったり来たりっていうのはそもそも珍しいし、両方で伝えられている、現に伝えられてるんですよね、それが。
へ、
うん、珍しいケースだと思う。じゃあいつか僕は機会があったらその両方のね語りのグループの方々に同じ場所で語ってもらおうかと思ってん
で。いいです、また語り口も違うでしょうからね。
そうそう、違うからね、面白いですよ、うん、同じ出来事を静岡から見たのと長野から見たのって話してるという。
あ、ちょっとそういう機会もあったらいいですね。
ね、面白いよね、うん、とっても面白いと思う。
今回も日本人が昔話の中で出会うものをテーマに犬が登場するお話を紹介しましたね、
うん、珍しい話でね、長野県と静岡県両方で伝えられてるって話の、その長野県側の話を今紹介したんですけどね、うん、
面白かったですね。
面白いでしょ。また機会があったら今度は静岡県側の話も聞いてもらいますよ。
そうですね、うん、さて先生、来週もやはり犬についてお話しいただけるんです ね、
う
ん、
多いからね、もう一回犬の話聞いてください。
また全く違う話が、
そう、また違う話です、
出てくるんです ね、
うん、そうね、
わ、楽しみにしています、
はい
は
い、
では先生、今回もありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。